お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙2章14節から20節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テサロニケ二章の学びをしていますが、14節。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ここには、兄弟たちと書かれていますが、人種や肌の色にかかわらず、私たちすべてが罪を犯し、神様のご栄光に足らないものになったことは本当です。このカテゴリーから逃れられる人は一人もいません。これは罪の兄弟関係です。罪の兄弟関係ですから、これは愛し合う兄弟関係ではありません。テサロニケ人たちを兄弟たちとパウロに言わせたものは何だったのでしょうか。ここには、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのですと書かれています。テサロニケの教会は主に異邦人の教会でした。この時はまだ皇帝たちによる大迫害の時期ではありませんでしたが、彼らはすでに迫害を経験していました。彼らはテサロニケで苦しんでいました。パウロは、あなた方が苦しみを受ける前に、エルサレムの兄弟たちはすでに自分たちの同国人の手で苦しみを受けていました。この苦しみがあなた方を引き寄せ一つに保つのですということができました。彼らは苦しみにおいて兄弟でした。苦しみは、信者を一つに保つ接着剤なのです。世界のある地域では、教会の接着剤が剥がれてきてしまっています。その理由は、申命記32章の15節で、イスラエルのことが言われているのと同じ理由です。申命記32章の15節。エシュルンは声太った時、足で蹴った。つまり彼らは豊かな時期に入って批判的になったのです。アメリカの教会は豊かです。でも率直に言って、もしかすると迫害が目と鼻の先に来ているのかもしれないと私は思っています。教会の中にはリバイバルのために祈っている人たちが大勢います。私はリバイバルのために定期的に集まって祈っているグループをいくつも知っています。でもリバイバルをもたらすために、彼らすべてが苦しむようにとか、迫害されるようにと祈っているのは聞いたことがありません。私は、今の状況の下でこの国にリバイバルが来るとは思いません。今現在、神様の御言葉に対する新たにされた興味が起こっています。それをリバイバルと呼んでいる人たちもいます。でも私はこれをリバイバルとは呼びません。もし教会にリバイバルが来れば、私たちすべてにそれがわかることになると私は信じています。誰一人、これがリバイバルだと思いますか、などと尋ねる必要はないのです。いずれにしても、もし教会に苦しみが来れば、その苦しみが信者を一つにするということは確かだと思います。その時には私たちは他の人たちの荒探しをするというようなことはやめるはずです。そしてその時にはすべての神様の子供たちが兄弟であることを認識することになります。いろいろな点で いくらかの不一致はあるかもしれませんが、主イエス・キリストにあるすべての信者はあなたの兄弟です。私たちは神様の家族の中におり、このことをこの世に対して反映させなければならないのです。教会が本当にこれを反映させるなら、その時リバイバルが来ます。私たちはリバイバルのために祈ることによって、回り道や近道を作ろうとします。しかしそれよりも、リバイバルを生み出す状況を祈ったらどうでしょうか。過去にリバイバルをもたらしたのは、時に人間の苦境でした。偉大なウェスレー派の動きが起こったのは、彼らが産業革命にまさに瀕している暗い時代のイギリスのことでした。リバイバルが起こるには、そのような状況が必要であるように思えますと、マギー博士は述べています。第一テサロニケ2章の15節から16節。ユダヤ人は主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにして、いつも自分の罪を満たしています。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで、極みに達しました。ここには聖書の霊的な原則が明らかにされています。それは神様は罪が満ちることを許可されることがあるということです。預言者たちが使った比喩は、不正の杯は満たされなければならないという言い方です。神様はこの杯が満ちることを許可されます。サタンが自分には一度もチャンスがなかったということができないように、神様は罪が満たされることを阻止されません。私は神様がサタンに完全に自由を与えられるのは大患難時代の時だと思いますと、マギー博士は述べています。第一テサロニケ2章の17節。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのこと、あなた方の顔を見たいと切に願っていました。再びパウロはここで兄弟たちよと述べていますが、これは本物の兄弟愛です。ある人物がキリストイエスにあるとき、その人はキリストにある他のすべての人々にとって兄弟なんです。キリストによる救いの外にあるのは罪人の兄弟関係だけです。またここには、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、と書かれていますが、パウロは実際にはテサロニケから追い出されたのですが、彼の心はまだそこにあったのです。彼はそこのクリスチャンたちから離れたくないと思い、彼らに再び会いたいと願いました。ついでながら彼は後になって確かに彼らにもう一度会いました。第一テサロニケ2章の18節。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。パウロには自分がテサロニケに行くのを妨げているのはサタンの策略であるということを理解する霊的な洞察力がありました。サタンという言葉は実際敵を意味します。今日サタンは神様の御言葉を伝えようとするどんなプログラムも妨げようとしています。私たちはこのことの例をいくつか見てきました。聖書を教える私のプログラムが あるラジオ局から放送されており、それによってその地域全体にとてもよく番組が届いていました。その後、ある不敬虔な人物がこの放送局を買い取り、彼はすべての宗教放送を中止しました。彼は神様の御言葉が述べ伝えられるのを望まないのです。第一テサロニケ2章の19節から20節。私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。キリストがご自分の教会を連れて行かれるために来られるときに、楽しみにしている素晴らしいことの一つは、自分が主に導いた人々に会うチャンスであるとパウロは言います。彼がキリストに勝ち取ったテサロニケの信者たちは、この地上でもまた来世でもパウロにとって喜びでした。ところで天国に行ったら、誰があなたのところに来て神様の御言葉を伝える働きに参加してくれたことを感謝するでしょうか。宣教団体にあなたのサポートを送ったことがあるでしょうか。もし送ったことがあるなら、あなたが知らなかった人、誰か地球の反対側から来た人があなたのところにやってきて、宣教団体をサポートしてくれてありがとうというかもしれません。その人は神様の御言葉を述べ伝えることに興味を持ってくれてありがとうと、あなたに感謝すると思います。なぜなら、御言葉が彼に届いて彼を救ってくれたからです。誰かが自分のところに来て感謝してくれることは、私たちが天国で得る報酬の一部となります。そのことを認識する必要があります。キリストイエスが教会をこの世から連れて行かれる時を心待ちにするのは素晴らしい希望です。あなたの証のおかげで、キリストを信じた誰かがあなたと一緒に主にお会いするのを知ることは、さらにもっと嬉しいことです。第一テサロニケ人への手紙の偉大なテーマは教会の敬虚です。そして第二テサロニケ人への手紙の偉大なテーマはキリストの啓示です。つまり、ご自分の御国を建てるために主が地上に来られることです。パウロがテサロニケ人たちに教えたその教理の実用性には驚かされます。今日終末学派、あるいは預言学派は、無関係なものになってしまうよう、突拍子もないところにこの教えを持って行ってしまいました。この教理は、何かそれについて話したり議論したりするには感じの良いものでも、人生にあまり意味のないものになってしまっています。彼らはこの教理を人生に適用させなければならないもの、この地上で実際に活用できるものとして教えません。しかしパウロの教えはそのようなものとは全く違います。この章のテーマは、キリストが来られることは罪を清める希望であるということです。もしあなたが教会の敬虚の希望、すなわちご自分の者たちのためにキリストが来られるという希望を持ち続けるなら、この希望はあなたの人生を変えます。もしそれがあなたの人生に影響を与えないなら、あなたは本当に信じてはいないのです。あなたにとって、ただの理論か哲学のようなものにしか過ぎません。このテーマは、この書簡のまさに中心となります。3章から4章、12節まで、このテーマを取り扱います。第一テサロニケ3章の1節。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして。 パウロはテサロニケ人たちのところに戻りたいと願いました。テモテとおそらくシラス、医師であるルカや他の者たちをテサロニケに送ることができるように、一人でアテネに残りました。そこでという言葉が、この章を前の章でパウロが語ったことに結びつけます。彼は教会にとって母親であり、父親であり、そして兄弟でした。パウロは彼らを主に導き、彼らを愛しました。彼は彼らこそが、キリストが来られる時の自分の栄光であり、喜びであり、主イエスが現れる時に、すべての信者は自分の報酬を受けると言いました。さて、パウロは、彼らに対して本当の愛情を抱いていましたから、彼らのところに戻れないことで苛立っていました。彼はサタンに妨げられていたのです。パウロはあまりにも急いでテサロニケから去らなければならなかったので、多くの教えと教理を十分に展開することができませんでした。彼はテサロニケに戻りたかっただけでなく、そこにいる信者たちの将来を心配していました。パウロは彼らを慰めたいと願いました。言い換えれば、彼はこの手紙の最初に示したこと、つまり愛のロークを実践していたのです。愛とは感情ではなく、また感じの良い温かな感覚でもありません。愛は他の人の幸福を求めます。もしあなたが誰かを愛しているなら、あなたはその人の幸福を願い、実際、愛している人のために自分自身の命さえも危険にさらします。第一テサロニケ3章の2節。私たちの兄弟であり、キリストの福音において、神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰について、あなた方を強め励まし。心配していたのでパウロは、テモテをテサロニケに使わしました。ここには、キリストの福音において神の道路者と書かれていますが、英語では神の奉仕者であり、キリストの福音において私たちの道路者と訳されています。パウロはテモテを私たちの兄弟であり、神の奉仕者、またはキリストの福音において神の道路者と呼んでいます。奉仕者という言葉はギリシャ語のディアコノスという言葉で、この言葉から英語のディーコン、執事という言葉が出てきました。これは文字通りにはしもべという意味があります。キリストの福音において私たちの道路者と書かれていますが、奉仕の領域はキリストの福音です。パウロはただの人道主義者ではありませんでした。時としてファンダメンタル主義者は批判されます。なぜなら私たちの主な目的が神様の御言葉を述べ伝えることだからです。私たちは神様の御言葉を述べ伝えることを主要な事柄とします。ですから私たちは福音の社会的な局面を十分に強調しないと言って批判されるのです。しかし歴史を見てみるなら、福音を述べ伝えることに怒りを下ろしていない偉大な社会の動きなど一度もなかったのです。例えば、児童労働法は大きなウェスレー派の集会から出てきました。あまりにもその出どころから遠く離れてしまったために人々はそれを理解していませんが、今日の労働運動は大いにジョン・ウェスレーのおかげを被っているのです。病院は神様の御言葉の説教に続いて起こりました。もし人々がキリストの福音のメッセージに応答するなら、彼らの人生は変えられ、それに伴い、これらの良い働きがその変化から溢れ出ていくのです。残念ながら、アメリカでは政府によって推し進められてきた福祉事業が最も堕落したものの一つになっています。私たちのうちの誰もこの事業に関連する堕落を理解することはできないと思います。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。 なぜならその事業がキリストの福音に怒りを下ろしていないからです。私たちを批判するリベラルの人々は、まるで自分たちが人道主義者であるかのように行動します。あなたは今まで本当に何か良いことをした人道主義者を知っているでしょうか？彼らは何をしているのでしょうか？彼らは実際、不道徳と気ままとを奨励しています。彼らは人類を高みに引き上げてきてはいません。彼らは子供たちを麻薬から解放することができません。事実、オレゴン州のポートーランドにあるリベラル主義の教会の一つが、避妊薬を欲しがっている女の子たちに、その薬を分配するために自分たちの教会を使うようなことをしているのです。パウロはテモテがしもべであり、彼の奉仕の領域は、キリストの福音であると言っています。ですから私たちの奉仕の領域も同じであるべきです。そしてキリストの福音が述べ伝えられるとき、たくさんの良い行いがそれに伴うのです。人道主義者に対して私が持ち続けてきた唯一の批判は、彼らの良い行いがただ一時的な助けにしか過ぎないということだけです。彼らは人々を神様との正しい関係に連れてきて、彼らを永続的に助けるということをしていません。キリストの福音だけがそれをすることができるのですと、マギー博士は述べています。またここには、あなた方の信仰について、あなた方を強めとありますが、この同じ素晴らしい言葉が、出エジプト記の中で、モーセがイスラエルの勝利を確かなものとするために、手を挙げて祈るために山に登っていった時に使われています。出エジプト記17章の12節。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側から、モーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。支えたという言葉は強める、または立て上げるという言葉と同じです。パウロは彼らを支え、支持し、立て上げるために手も手を彼らのところに送りました。今日も人々は同じものを必要としています。信仰について強め励まされる必要があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は挑戦、それからテモテの報告というテーマで、第一テサロニケ人への手紙2章14節から20節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。